エムラストです。
松本久隆です。
さて久隆くん、アメリカ買い付けから帰ってこられました。お帰りなさい。
はい、
はい、うん、今回、うん、なんかあれですね、インスタも拝見しましたが、うん、まあ、前回も、うん、あのアンティークもね、うんうん、買ってきておられたり、
うんうん、
あとあれですか、服も買ってこられましたか。
買ってきたよ。手広くやってますよ。
服の方はね、ナオヒロックさんのインアウト、
う
ん、
そうね、月末ぐらいかな。
はいはい、
並ぶのが、
うんうん
うん。
でアンティークはあれなんですね、うん、枚方のお店に。
そうです、おろしてるというか委託販売でお願いしてるって感じで。
ああ、なかなか僕もちょっと行ってみようかなと、
ね、うん、土日しかやっておられないんで、うん、あれやし、あまりその通販とかをやってる感じじゃないので、
うんうん、
ちょっとね、なんか遠方の方はちょっと触れにくいとこもあるのかもわからないですけど、
はいはいはい、
いいものは買ってきてますよ。
うんうん、
はい、
ね、なかなかそっちも興味あるなっていうふうに思います。
そうなん、こう見えて食器とかもちゃんと買ってこれるんで。
ね、
はい、目利きができるんでその辺。
広いな。
そう、実はそう、あんまり言ってなかったんですけど、
そのね、前僕もお話ちょっとこのクライウルフでしましたけど、久隆くんの家にこう、うん、行かせていただいて、
うん、
でまだ ね何回目かぐらいの時だったんですよね、うん、でその時に、うん、めっちゃまあかっこいいソファーがあって、
うん、
でこれもすごいっすねなんて言いながら、
うん、
でポンとコーヒーをこう出してくださったのが、うん、ファイヤーキングのマグカップで、
うん、
で これめっちゃいいっすねっつって、
うん、
で僕も真似しようと思って、
うん、
すぐ買ったっていう、
ね、買ってましたね、
うん、そうそうそう、まあ、なかなかね、
あの時なんかこう照れてあんまり言わなかったですけどね、割と詳しいんですよそういうの。
それって、うん、第2回目で松本久隆君の、
うん、
その今までの何ていうんですか、ご紹介みたいな話が
ありましたね、はいはい、人となりみたいなね、
うん、その時に、うん、このキッチン周りの、
うん、
この何ですか、販売っていうか、
そう、営業やってたんでね、
うん
うん、
で食器類に関しても、うん、その時のあれですか、それとはまた違うノウハウですか。
あ、でもその時のこともありましたね。
うん、
そういうのでいろいろこう、まあそう、キッチンっていうのはデザインのそのあれで言えばイタリアとかがすごい、
うん、あ、なるほど、
のなんていうんですか、そのトレンドを起こすところではあるんですけど、
はいはいはい、
まあなんか それ、まあ、イタリアはねあんま、まあでも好きなあるか、そう、うん、もあるんですけど、そういうのでいろいろ興味を持ってくると、やっぱアメリカ好きじゃないですかもともと、でアメリカはどうなんだろうと思って、うん、
あ、なるほど、
そういったこともちょっと勉強したわけではないけど、まあなんか自然と詳しくなって、
うん、
そうで、まあ正直お商売的にもだから今はそういうのもやると、
うん、
まあいいんですよ。
うんうんうん、うん、
そうで、まあまたちょっと前回ぐらいからかな、
うん、
こう真面目にもう一回こうそういうのに向き合ってみようじゃないけど、ちょっとやってみようかなっていうのはあって、
うんうん、
で今回はだからまあかなり思ってたより量も変えましたし、
うんうん、
良いものも変えましたしで、
うん
うん、また頑張ろうって思いましたね。
うん、ね、楽しみですね、それね。
ね、
あとこのアメリカ買い付けの回で、
うん、
Spotify にコメントいただいてますので、
はいはいはい、
読んでみようと思います。
うん、
はい、まず初めてコメントくださいました、しいたけさん、
うん。
いつも楽しく聞いております。
うん、
久隆川さんはレコードの買い付けに行っていらっしゃるということで前から気になっているのですが、具体的にどういうことをしているのかイメージが湧きません。仲介する業者と商談したりするのかなと思ってましたが、第31回を聞くと各地のレコード店を回ってるみたいですね。話せる範囲で教えていただけたらありがたいです、そのことです。
はい、そうですね、今は正直競合が少なくなったんで、
うん、
あまり隠す必要ももうないかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。
そう、そうだからいわゆるディーラーっていう人がいるのはいるんですよ。
はいはいはい、
レコードディーラーっていう人が、
うん、
ただもうインターネットもこれだけあって、その値段がどんどん平均化されていくじゃないですか。
うんうんうん、
レコードディーラーの人やっぱりレコードのことよく知ってるんで、
う
いわゆる良いとされてるレコード、人気のあるレコードをそれなりの値段で売ってくれる人にしかならないんですよね、もう。それよりはだからもう今はお店を回ることが中心です、普通に、だから普通に本当にレコード屋さん、中古レコード屋さんに行くだけですよ、もう。もうとにかく、一軒ずつ回るっていうだけです。
うん、
そう。でまあその、なんていうの、得意とするジャンルとかも、まあ、お店によっても例えばあったりするわけですよ、でまあそこの得意とするジャンルじゃないとこのお店に行って、 そういうあまりその何ですか、まあ値段の安いレコードですよね、を買って買えるだけの話で、ものすごく単純ですよ。
これけど、その、僕もちょっとこう、何ていうんですか、興味があるというか気になるのが、今言ったらそのドルの方が高いわけじゃないですか。で、向こうに行ってドルが高いけども、その日本にまああまりないというか、そのこのレコード自体はこう安く買えるから買い付けに行くわけですよね。
そうですね。
ねえ、だからそのレコードの、その中古レコードの価格自体は、あのやっぱりアメリカは上がってないってことってことですね。そのドルは上がってるけどみたいな。
そう、為替の部分で言うといろいろ大変だなと思うとこありますけど、レコードの値段自体は、いや上がってるもんもあるんですよ。レコードって今人気があるメディアじゃないですか。で再発なんかが出ちゃうと、オリジナル版の価値がまた上がったりもするわけですよ。多くの人に知れ渡るわけなんで、そうなるとやっぱりすごく高くなったなと思うレコードもたくさんありますよ。
なるほどね。それはね、その時代時代によってってことですね、
でもじゃあ買わなければいいだけの話であって、それが安くで見つかればラッキーと思って、その、何年前かの値段やなと思ったら買いますけど、高いなと思ったら買わなきゃいいだけの話なんで、
まあけど本当にね、結構ずっと行かれてますし、で今年なんかはだからもうコロナ明けて頻度もね、ちょっと上がってますもんね。年に何回ですか？2回ぐらいですか？今まで
去年
コロナぐらいで1回でしたけどね。
コロナ明けてだから去年で 3回4回ぐらい行ったかな。
ああ、そんなにですか。
そう、だからまあそれだけちゃんとね、あの皆さんにもそのちゃんと商品もお買い上げいただいたりとか、お客様のおかげですよ、そこは本当に。でもなるべく行ってやりたいなって思うのはありますね、この仕事してる限りは。その変化をだから逆に知りたいし、そこは楽しめないとと思ってるんで、うわコンビニでお菓子買うのタッカーみたいなあるんですけど、
そのねレコード以外のところ
を
ね、
変換算とかしてみりゃご飯食べなきゃいけないですからね、でもそれはそれでちゃんとだからその中で自分がどこまでお商売としてやれるかっていうのは一応考えてはいるつもりなんで、
この都市部と、どこですか、真ん中の方とかも結構行かれてましたよね、今回。
今回は中西部、完全に中西部でしたね。
中西、で、この辺りって、その物価みたいなのは、やっぱりその都市部と比べると、全然違ったりするんですか、その、なんていうんですか、食料品とかっていう意味ですけど。
だからね、だからよく言いますけど、その、ここでもよく言ってますけど、日本に入ってくる情報として、一番多いのは、ニューヨークとロサンゼルスの情報であって。
そうですよね、
ニューヨークとかはやっぱり高いと思いますよ、もうだから行かないですけど、今回レストランで座って食事した2回しかできませんでしたけど、でもじゃあ嫌かって言ったら嫌じゃないんですよ、そう、そんなに若くもないんでお肉ばっかりも食べてられないんでね、ちゃんとどこに行ったらサラダがいい値段で食べれるかみたいなのは考えたりとかもしますからね、そう、
なるほど、
うん、
椎茸君ありがとうございます。
そうだからやってることはものすごい普通の、あの本当にお店を とにかく回るだけです。そう、
続いてこの同じ回にクジラマンさん、いつもありがとうございます、カントリーがホットだというお話とても面白かったです。
ああ、
今年発表されたファレルによるヴィトンのコレクションテーマもウエスタンスタイルだったりで、
うん、
ヒップホップ周りのトレンドセッターたちがそこをインスピレーション元にしているのが興味深いなと。素敵なレコードを持って帰られるのを楽しみにしてます、
うん、
とのことです。
そうですね、
これあれなんですね、そのファレルのそのヴィトンのコレクションのやつもウェブニュースかなんかでこう出てきたので僕もこうちらっと見ましたけど、
うんうん、
なんかファレルも、
うん、
この間はそのビヨンセの話もちょっとありましたけど、
うん、
ファレルはバージニア州の出身で、
ね、うん、
で、ビヨンセは、テキサス州、
うん、
ヒューストン、
うん、
だから2人ともあれなんですよね、このなんですか、いわゆるそのニューヨーク、
うん、
LA じゃないところの出身ってことなんですもんね。
そうですね、
うん、だから本当にその、まあ、カントリーミュージックっていうのも、
うん、
もうだいぶ身近なところで鳴ってたり、まあそういうカルチャーというのか、そういう伝統であったりに触れてたんでしょうね。
それもあるし、バージニアはね、
うん、
特にアメリカ、特に東部ではすごい特殊な地域、
うん、
で、バージニアは海が結構ね、有名なんですよ。
うんうんうん、
バージニア、だからビーチが結構有名で、
はいはい、
でビーチミュージックっていうジャンルがまたあるんですよ、これ。
あ
ー、バージニアだけのやつが、
はいはいはい、
これがね説明しにくいしね、教えてもらってレコードいっぱい買ってきたことがあるんですけどね、
はい、
全然売れなくてショックだよもう
そうなんすね。
でもビーチミュージックっていうのがあって、
はい、
これがだからそうですね、カントリー的な要素も含んでるというか、
あ、
リゾート音楽なんですけど、
はい、
これがねまた深いところがあってね。
へえ。Google マップを見てるんですけど、
うん、
このバージニア州、まあ、リッチモンドから海の方に行くと、うん、ノーフォークっていうのがあって、バージニアビーチって書いてありますね。だからここら辺がなんかあれなんですかね、やっぱり海、
そう、そこら辺を中心にしてそういうビーチミュージックっていうのがあったりとか、あとであれなんですよ、ファレルは、
はい、
テディ・ライリーの弟子じゃないですか、
はいはい、
テディ・ライリーニューヨークから離れた後に住んだのバージニアなんですよ。
あ、なるほどね。
そうで、そのだからなんだ、有名なあのレクションエフェクトのランプシェーカーとかのビデオとかのビーチって言って出てくるのはあれ多分バージニアビーチだと思うんですけど、そう、その辺のいろいろあれがあって、なんかあそこは結構ごちゃ混ぜというか、行った限りで言うとなんかちょっと変わったとこだなと思うんですよね。
へえ。
でファレルは一番新しいの最近出したやつはブラックヨットロックやったっけ、
はい、はいはい、
ヤッチって書いて、
うん、はい、
ヨットですよね。なんかそのちょっと大人っぽいロックのアルバムみたいなのをなんか出してますね。
うんうん
うん、
ねえ、そのなんかやっぱりここら辺、うん、その出身がね、うん、そのまたニューヨークやこう LA じゃないというところ、
うん、
からそのまあいろんなそのアーティストがこさっき久田君がおっしゃったように日本から見てるとニューヨークと LA が中心で、
うん、
やっぱ情報は入ってくるけども、
うん、
まあまあ今はね、今の時代は特にそのなんていうんですか、ニューヨークと LA だけのアーティストじゃないところからたくさんのアーティストがこう耳に、簡単にできるようにはなりましたけど、そう、なんかこう出身地からとか何の影響とかってか辿っていくとやっぱ面白いですね。
そうですね、なんかそので年齢もあると思うんですよ。
はいはいはい、うん、
だからあのアウトキャストのほらアンドレとかも、
うんうん、
なんかフルートのアルバムとか出してたじゃないですか
はいはいはい、うん、
だからあれもうなんかまあそれなりになんていうんですか、勘が良かったらというか、
うん、
若い子がやってることを一緒にやってももうしんどいなみたいな多分あると思うんですよねそう、それなりに成熟した表現ってなんだろうみたいなことを考えたときに、
うん、
例えばちょっとそういう落ち着いたヨットロックって言われるもんに行くだとか、
うんうん、
まあ、カントリーももしかしたらそういう一環なのかもわからないし、
うんうんうんうん、
っていうのがなんかああいう最近そっちが来てるなみたいに見えるあれなんかなとも思うんですけどね、
うんうんうん、
勝手な推測ですよ、
はいはい、
お、
なるほどですね、
うん、
あのクジラマンさんありがとうございます、
はい、
はい、というわけで、ここからジングル挟みまして、
はい、
またちょっといろいろとトークをしながら、あと、あの皆さんありがとうございます。たくさんコメントいただいているので、それを時間が許す限り読んでいこうかなというふうに思っております。
はい。
はい、それでは今回も行ってみましょう。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。前回はね、ゲストに DJ 徳野と、レコーディング、そしてミックスをこうロマンクロの楽曲たくさん手掛けていただいた村田 DR さんの回でしたが、Spotify のコメントに、バイナルセブンレコーズさんから神回ってコメントが残ってたんで
、はい、あ、面白かったです
よ。あ、そうですか、で、結構ね、その他にも、三木雄二とか、ここのクライウルフで触れた僕の岐阜の友人の直くんとかもコメントしてくれてて、その回に、でなんかやっぱりそので直接ね連絡をくれた人とか、トミー本田さんとかね、ジミーソウルさんも反応してくださったりとかもするんですけど、なんか話してる側とすると、それはもちろん結構3人で話すのも レアだったし、まあそういうロマンクルーの話をそれぞれと話すっていうのも、まあ、すごい久しぶりのことだったので、話してては楽しかったんですけど、どこら辺が面白かったですか？
やっぱりなんかほら3人それぞれこう認識が違ってたりだとか、この当時はすごい必死にやっててっていうのがやっぱりすごい伝わってくるんですよね。そういうのとかは面白かったですよ。
ね、なんかそのそうだな、シーマンっていう大阪の、ラッパーで、今ラグマタグっていう、タフティングってラグの、
はいはい
はい、こう機械とか、あとこの体験もできるみたいなのを森の宮で、お店をしているんですけど、シーマンもその、あとペコもですけど、こう知らなかったエピソードが聞けて面白かったみたいなことをこう言ってくれてたんですけど、まあそのやっぱりなんていうんですかね、僕らは当たり前のその自分たちが体験してきたことだけども、あえて話すとそれをその面白いっていうふうにこう思ってくださる、ただその面白いっていうふうに、こんなにその言ってくださるだっていうちょっと驚きはあって、で、あ、ロマンクルーやっぱりみんなすごい好きでいてくださったんだなって、なんか今回改めて思ったんですようん、皆さんが思ってるよりもちょっと何の気なしに話したことが面白いって言ってくださってる感じは、しましたね。
だから当事者じゃないというか、
うん、
そういう、あ、そういうふうに思ってくれてたんだって思うのもあるだろうけど、
うん、
そう、あの人、あの何だっけ、
村田さん、
あ、そう、村田さんのコメントというか、すげえ良かったのにとかさ、俺はいいと、めっちゃいいと思っててみたいな感じの意見っていうのは、なんていうか、共感もするし、なんかそれにもかかわらずその2人のそのちょっと温度の低いところとか
うんうんうんうん、
っていうのはやっぱ面白いですよ
あ、そういうことね、
そうで、徳野くんとかはだからもう一回聞き直してみて、やっぱあの辺良かったよみたいなってなってるのとか、その認識が変わってたりとかするのとか、そういうのが垣間見れるのはやっぱ面白いですよね。そうだから、あとだからほら、なんかなんていうの、この前のラジオ聞いてて思ったのは、みんなが負う責任みたいなのが少しずつ増えていってる中で、こういろいろせめぎ合いがあったんだなっていうのが、こう垣間見えるとことかは面白かったな。で最初は本当にピュアな気持ちだけで、まあやろうぜってなるわけやんか。
そうですね、
でもだんだんだんだん巻き込む人も増えてきたりとかして、ってなってくるとがゆえのこう不自由さも感じたりとか、その果たさなきゃいけない責任のことも考えたりとかっていうのは、あの回聞いててすごい、あ、そういうこともあったんだろうなと思ったな。大人になるっていいなって思った。
そうですね、うん、だからなんかやっぱりそのまあ証券がそうやって脱退して、でまあやっぱみんな結構疲れてた中で、
うん、
で時を経てこの間のその回でもお話したみたいに、
うん、
ソロの中のゴーイングウェイバックで証券が、
うんうん、
その参加してくれて、うん、で徳野と有さんも参加してくれてっていうことが、
うん、
できたのが、
うん、
まずあのソロ活動を始めて、
うん、
ああよかったって思ってました。
ああ
、ん時、うん
うん、
でもやっぱりチェロキーとかタイムとかね、
うん、
あそこら辺でこう なんですか、こう自分自身も、
うん、
あのリハビリみたいな感じじゃないですか、
やっぱり、うんうんうん、
できんのかなみたいな、
うん、
でいきなりやっぱゴーイングウェイバックには望めなかったわけで、
うん
うん、それがけどすぐああいう形で 1曲2曲やって、
うん、
でできたっていうのはひとまず、うん、ああもう一回ラップやってよかったなって思ったところでしたね。あの時は
まあね、あできるんだってとこにもなるやろしね、
うん
うん、
でまあ振り返った時にやっぱりこれだけ結構もう自分自身が一旦そのなんていうんですか、あのマイクも置いて、
うん、
リスナーとしてピュアなリスナーとしても、あとロマンクルー自体も一つこう俯瞰して見えるような、
うん、
にまあ一旦落ち着いたので、
うん、
でそれを見た時にあの時じゃあどうすればよかったとかっていうのはもはやもうないんですけど、それはゴーイングウェイバック作れたからっていうのもあるのかもしれないですけど、
うん、
でそれ、でこう振り返った時にやっぱりそのだんだん重くなっていくところが、
うん、
いろんなその方の期待とかね、
うんうんうん、
あとその聞いてくださってる方が、
うん、
そのどうすれば、うん、そのまあ言ったら喜んでくれるだろうみたいな、うん、それって、
うん、
いいとこもあれば、
うん、
その聞いてリスナーの皆さんにとってもそんなに面白くなくなってしまうこともあるじゃないですか、
うん、
寄っていくみたいなっていうことっていうのが、
あはいはいはい、はい、
うん、だからやっぱりその今自分自身ではなるだけじゃあ何のためにやってるのって言われたら、
うん、
もう自分のためでしかなくて自分がやりたいからあの遊んでやってるみたいな、
うん、
まあそういうふうにこう思いながら、うん、まあ、こうやってクライウルもそうですけど聞いてくださってる方々にはありがたい気持ちで、あとはもう自分のためにやるみたいな、なんかそんな当たり前のことが分かってなかったなと思いますけどね、やっぱなんかあの時はね。
まあそれもだから脅迫観念じゃないけど、
うんうん、
なんていうの、作品を作るっていうことは、
うん、
そのまあいいものを作ろうは大事なんやけど、
うん、
なんかなんていうんだろうな、もうこれ以上ないってもん作ろうとするやんかみんな。
そうですね、うん、
まあその気持ちも分かるんやけど、
うん、
もしだからこの年とか例えば若い時でも二十歳とかそこらぐらいで20代とかで、
うん、
もうこれ以上ないってもん出してもうたらやることないやん、うん、次なんでそんなみんなハードル高いんで俺めっちゃ思ってまうねんか。
いやそうそう、だから そこはね、
うん、
今回そのチェロキンとかからもそうでしたけど、
うん、
あのまあもちろんなんていうんですかね、ハードルはあるんですけど、
うん、
すごい上げすぎないっていう、
そう
でそのハードルっていうのも結構なんか気持ちのハードルって、
うん、
こう20代の頃やっぱり納得感みたいな、なんか自分の中で 100% やりきることが、
そうね、それもあるし、だから今できるベストはもちろんやるけど、うん、なんていうの、その例えばクラシックって言われるとこまでやりたいみたいな欲も出てくるやん、なんか、
はいはいはい、
そんなもん作ってもうたらあとやることないねんからやめとけって俺は思うねんか、うん、そんなしょうもないこと考えんなって思うねんかそうだからでもまあ若い時それに向かって頑張るっていうのは練習としては大事だと思うんやけど、
うん、
もうさすがにこの年になったらねまだ人生ちょっとあるからなと思う、
うん、
今ベストなんか別にその自分の中で最高傑作なんか出そうなんか1ミリも思わへんなみたいな
うんうん、うん、
もっと後でいいわと思うから、
うん、
だから続けること考えたらまあ、ね、まあその今これぐらいかがちょうどいいんやと思うけど
いや本当そういう感じですよね、うん、なんか、うん、
あそうだからでもそういうだから若い時なりのそのすごい考えたりとかしたんやなとかっていうのが、
うん、
この前の回は分かって面白かったなっていうのが一番かな。
そうですね。だからなんかね、結構久しぶりに、
うん、
久しぶりの感覚だったんですよ、
うん、
その話したこともそうだったし、
うん、
でそこで皆さんがその連絡くださったりコメントくださったりしたのもそうだし、
うん、
で今現在この、まあ、話もちょっと前回の振り返りのところもそうなんですけど、
うん、
なんかね、
うん、
すごい久しぶりの感じですね。なんかこの ロマンクルの時の、
そうね、
うん、なんか
村田さんが言ってたようなことが、
うん、
今やったらめちゃくちゃ理解できると思うねやんか。
はいはいはい。
でも多分当時理解してなかったんだろうなと思うしそう、あれがだからすごい、なんかその俯瞰で見てくれる人がいるのがすごい面白いなと思って、
あ
そうっていうのが良かったな、なんか。
あ、確かに確かにね、うん、だからその村田さんのその俯瞰の部分っていうのは確かに他にもそうやって言ってらした人はいたな。
そう、なんかあれがね、あの心温まる回になってたよほっこりしたよ俺は。
うん、村田さんもね、
うん、
ぜひ久高君とお話がしたいって
言
って
ました。あ、そうね、まだお話したことないからね、また機会があれば近いうちにね。
そうですね、どっかのタイミングでまあ一回ね会って ね、うん、
ね
また、うん、と思いますけど、ということで、ね、皆さんコメントなどもくださいましてありがとうございます。
うん、
であと他にもコメントをいろいろくださっているので、うん、ちょっといくつか読んでみようかなと思います。うん、はい、はい、デイク武雄さん、
うん、
デイク武雄さんも多分初めて、
うん、
ね、仕事の作業をしながらいつも拝聴しております。
うん、
本当にちょうどいい塩梅のトークで、音楽を聴くことに疲れた時にアーカイブを覗いて再生し、耳や脳をマッサージしてくれる、僕にとってアンビエントのような番組です。今後の更新やアルバムも楽しみに待ってます。ありがとうございます。
うん、
続きまして、ともさん、
うん。
これ、メテオの回でくださいましたね。メテオさんの最前列の居心地の良さわかる気がします。うん、これ、メテオが友達の DJ を、うん、一番前で聞くっていうのに最近ハマってるって話ですね。僕には DJ の友達がいないのですが、ブース前で DJ の方々の所作を見ながら音楽に身を委ねて、ちびちびお酒を飲むのが好きでした。
うん、
そうですね。
うん、
うん、確かになんかそのメドの時も言ってましたけど、あれ なんですかね、友達の、
うん、
その DJ とかの時にね、
うん、
一番前で数人がね、
うん、
こう聞いてるとか、
うん、
すごいいいですよね、ああいうの。僕もやってます
し、うんうん、一番前で見てるのが一番、まあそうね、なんか退屈せんでいいよね。そう
っすね。なんかね、言ったら、
うん、
レコードの盤面を見れる、
うんうん、
ぐらいのその DJ ブースの時もあれば、
うん、
ちょっと高めだからその盤面さえ見れない、
はいはいはい、
立ったりもするのに、
うん、
前の方行ったりしますもんね。
まあね、だから動いてる姿とその、あ、今こうやって変わったんやなとかっていうのを見てる方が、うん、楽しいかなと思いますね。
なんか DJ の方の動きがとか表情、
うんうん、
やっぱあれいいですよね。
多分ね、そこやと思う。そうだから
ね、
うん、多分ね、だからこれ言ってる人はみんなそんなめっちゃダンスをする人じゃないと思うんで。
はいはいはい。
そう、僕もそうなんですけど。ああ、そう、ね、そう、別にダンスはしない
ですよ、ね、うん、メテオと僕とトモさんね、
うん、そう、これはだからめっちゃダンスを楽しむタイプではない。
はいはいはい、そうか、そうね、
そうってなるとやっぱり前で見てる方がいい。
そうね、本当にダンサーの方々ね、すごいこう踊ってらっしゃる、まあ、あれも楽しそうに踊ってらっしゃるの見るの、結構好きですけど、
だダンサーじゃなくても、うん、お酒のカップ片手にこうゆらゆらしてるのが好きだっていうのが多分ね、一つもっと正しい楽しみ方としては
じゃあそっちの方がね、
そう、それが本来やから
、まあ、
そうじゃない人は DJ ブース見ちゃうっていう、ね、う
ん、
感じやと思う、
うん
う
ん、
そう。
久高くんは今年も、
うん、
結構 DJ はやっていかれる予定ですか？
いやー、そんなことないと思うな。
オファーがあれば、
うん、
もう 例えば結構月にすごい何本もみたいなぐらいでも全然いいようなのか、うん、まあ大体これぐらいかみたいなの、そのやっぱ自分の中にあるんですか。もうが本当は DJ でもめちゃくちゃ埋まるみたいなの、あもう全然いいよぐらいなんですか。
いやーよ、もうちょっとよくはないかな。やりたくないってわけじゃない。
いや、そうです。やりたくないっていうんじゃないっていうのは前提で。
いやーもうでもね、なんか DJ としての腕というか勘というか、なんか落ちてきたなとも正直思ってるし。
いや
って言ってもらえるのはありがたいけど、自分ではそうなのよ。
うん、
そう CDJ とかもっと上手に使う練習とかせななとか思いながら、
うん、
レコードだけでやっていくのは限界ですもん。
ああ、
うん、そう。
けどなんかそれって、
うん、
その僕も別にそのレコードで書けるのが方がとか、うんうん、その何で書けるツールっていうのは別にそれはどちらでもいいとは思うんですけど、
うん、
そのだけど言ったら何て言うんですか、その今久坂君が言う勘とか何とかっていうのは、
うんうん、
そのまあ過去の自分と比べてっていうことで言ってます
よ、ね、いやじゃなくってうんとね、だからまあレコードでやっちゃうからっていうのもあるけど、
うん、
その本当やったらここでこれのはずやけどこれレコードないしなみたいな、
あ、はいはいはいはい、
局面がよくあるんですよ。
うんうんうん、
CD とかデータとかでこれ持ってたら ここはこっちやったはずやのになみたいな思う時があって。
なるほどね。
そうで、そのじゃあそれに対してちゃんと努力をしとけばよかったんだけど、
うん、
ちょっといろいろもう大人になってきて忙しくて、
うんうん、
そんなことやってられへんみたいなのがあって。
それ勘と腕と関係なくないですか。じゃあ
いやでも DJ は宿題が一番大事ですからね。
まあそうかそうか、
うん、それをちゃんといいところでサーブできるようにっていうのが仕事やと思うんで、
うんうん、
それに対しての努力はちょっと怠ってしまったなっていうのがあって、どんどん置いていかれるみたいなのがあって、うん、そこは
ちょっと置いていかれるっていうのは今の時代にっていうことですか。
いやだからそのちゃんと用意をしてない自分っていうことですよ。
ああそっち、
うん、
うん、
そう。曲はだから別に全然新しい曲聴いてないわけでもないし、
うん、
こういうのがこういうお客さんだったら好きなのかなとかって思うところは大丈夫なんですけど多分、
うんうんうんうん、
じゃあ用意しとけよって話で、
うんうん
うん、それをがあまり今は満足にできてないっていうのは、まあ、腕と勘が落ちたなって思うとこですよね、
うん、
あんまりね僕主張がある DJ じゃないんですよ、うん、
はいはいはい、
そう、こういうの聞いてほしいとか全然思ってないんですよ、
うんうんうん、
そう、お酒がたくさん出たらいいなしか思ってないんで、
うんうん
うん、そうってなるとね、やっぱりちゃんと今の人が好きな曲をちゃんといいタイミングでかけれないとなと思ってるんで、
うん、なるほどね。まあその今ね僕が言ったらなかなかその外にこう遊びに行くっていうことももうほとんどないわけなんですけど、
うん、
あの久坂君の DJ はこう、うん、あのタイミングが合えば行くっていう感じで行くわけですよね、
うんうん、
でやっぱりそのな今僕がちょうどその心地いいわけなんですよね、
うん、
まあ、行って楽しいって、まあ、それ久坂がいるっていうのもそうですけど、
うん、
まあ、聞いててね、うん、でまあ今は一番前で聞かないですけど、
うん、
後ろの方であのお酒飲みながら、
うん、
座ってこう聞いたりするんですけど、もうめちゃくちゃ楽しいわけなんですよね、
うん
うん、でこれってまあそのご自身がね、僕も自身もあ このラッパーとしてってなったとしたら、
うん、
あそこはやっぱ20代の時とは、まあ、全然こうできてないなとかたくさんこうありますけど、
うん、
できた視点っていうのも、
うん、
その今回たくさん感じたので、うん、あれを失ったけどあれを得たみたいな、
う
ん、
あなるほどね、
うん、だからであれをもう一回取り戻そうっていうふうに今んとか思ってないんですけど、まあ、
うん、
この繰り返し繰り返し曲を作ったり、もう少し、また再開したのが長くなってきたら、
うん、
取り戻せることもあるのかもしれないですけど、取り戻せなくてもいいやぐらいではまあ今思ってる、
うん、
だからまあ年を取っての今のラップスタイルっていうのは、うん、手放したものもたくさんあるけどいいなと思ったんですね。で、
うん、
まあ久坂君は久坂君でね、ご本人のことはご本人のことであるんですけど、
うん、
いや 久高くんの DJ 面白いっすよ皆さんっていうっていう風に思いますけどね。
そうだからそう思っていただけることはとてもありがたいんですけど、
うん、
自分の中ではまだやっぱり、うん、もう俺もそろそろかなみたいに思ってしまうところが、うん、
けどどうなんですか、その僕がね、うん、その久高くんにじゃあもう一回ラップしてみいひんかって、
うん、
してみいやって言ってね、言われて、
うん、
でまあ今もう今となったら、
うん、
引退ってないなって思うわけですよ、
うん、ないね、それはないね、うん、
もうねこうでまあそれが例えば音楽どころではないその何かこう自分自身の身の回りで優先させなければいけないことっていうのが出たらね、
うん、
それはまあ、 例えば家族のことであったり、
うん、
そういうことがあったらそれはもちろんその時に休止するっていう判断をするかもしれないですけど、
うんうんうん、
だけどまあその自分自身が音楽に触れられる以上は引退はないっていうふ
う
に思ってるわけですけど、久高君はその DJ はそろそろかなっていうのは、
だからね DJ はねそのさっきも言ったけど表現活動とは思ってないから、
はいはいはい、
余計にその、うん、その場を盛り上げるであるとか、
うん、
お酒がたくさん出るようにするであるとか、
うん、
そういう役割だと思ってるから、
うんうんうん、
そこと表現はまた違うのよね、なんか、
はいはい、で
多分ミックステープとかはまだ出すんやと思うし、
あなるほど、
うん、今も受けてるからやるけど、
うん、
そのクラブの現場っていうの、
うんうん、
での DJ っていうのに関してはちょっと限界は感じる、
あ
感じてるとこではある、
うん、
もう絶対大丈夫なとこしか用意かんみたいなずるいから
けど、うん、それ言われたら、
うん、
なんとなく今あそういう感覚ねっていうのは分かるように気がして、うん、僕もだからあんまライブは全く一緒だからあそうですよねみたいな、
そうね、うん、そうクラブでの活動ってなるとまたちょっと視点が違うやんか、
うん、
その曲作ったりだとかパッケージにするもんとはまた違う感覚いるやんか、そこがねなんかまだちょっと今はちょっとなんか不自由感じるなっていうところがあって、
うん、なんかやっぱりねこの間もお話したみたいにそういう現場でのこのパフォーマンスみたいな、
うんうんうんうん、
もう本当に緊張感ほぼなく楽しいだけでやりたいっていう、
うん、
その日が来なかったらもう やらなくていいかなって思ってるますけど、万が一来ることがあったらやらせていただくってこともあるかもしれないけど、
うん、
まあ、うん、僕もそんな感じですね今ね。
だから、こう時期でこう波があったりとかもすると思うよ、できるって思う時もあるだろうし、来るだろうし、その時は別にやめるなんて勇気はさらさらないからさ、うん、今でもたくさんやるんですかって言われたら、うん、今ちょっとあれかなみたいな返事があって、うん
うん、
そうだからね、そう良かった時は本当に朝方とかクラブで胴上げとかされてたからね普通にそうい
いですね。
だからその時から考えたら、あ今そこまでないなみたいなのはやっぱあるから、
うんうん、
もっとだから頑張らなきゃって思った方がいいかな、
うんうんうんうん、そうですね、まあね、まあまあけどね、とは言いつつその DJ のイベントはあるでしょうし、
うん、
その今年もね、まあちょっとそれ僕もまた行きたいなと思ってるところでありますけど、
うん、
でまあ現場のところはねちょっとなかなか僕もあれなんですが、
うん
うん、ただ制作に関しては、
うん、
じゃあ次どうしようかなとかってやっぱりこう楽しんで今めちゃくちゃこうできてるので、
そうね、次どう
しようかな、ね、
うん、
ちょっと作っていきたいなっていうふうには、うん、思いますが、
うん、
まあそんな形で、
うん、
間もなくそのアルバムの、リリース日もお伝えさせていただこうと思いますし、
うん、
ちょっといろいろと考えて遊んでいきたいなと思いますので、
うん、
皆様また よろしければ今回ねコメントくださった皆さんありがとうございます。全部が全部ちょっと読めなかったですけど、
うん、
またコメント、いただければと思います、
うん、
はい、では、また次回も、お暇な時に聞いてください、
うん、
ありがとうございました。
はい。